知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市収集業務課の鈴木さんに、環境センターニュース、みんなで守ろうゴミ出しルール、産卵被害を防止するためについてお話をいただきます。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゴミ出しルールのお話なんですね。現在市内ではどのような状況なんでしょうか。
はい、市民の皆様には日々ルールを守ったゴミ出しをしていただき感謝しています。ただ市内には可燃ごみの集積場所が約 12,600 箇所あり、残念ながらカラスによるゴミの散乱被害はまだまだ発生しています。集積場所が荒らされると地域の衛生環境が悪化し、近隣の皆様にとっても大きな悩みとなっております。特に夏場は悪臭で深刻化しやすい状況です。
カラスによるゴミの散乱はどのような問題につながるのですか。
ゴミが散らかることで不衛生になるだけでなく、悪臭や害虫の発生、さらには通行の妨げにもつながります。何より朝から街の景観が損なわれてしまうことは、私たち一宮市民にとっても悲しいことです。
そうですね。カラス対策として市民の皆さんにまず心がけていただきたいことは何かありますか。
カラスは非常に賢いので、一度ここは餌があると学習すると被害が繰り返されます。ここは餌場ではない、ここでは餌にありつけないとカラスに認識させることが重要です。そのためにゴミを出す時間や出し方に気を配っていただき、自分がゴミを出した後もカラスが荒らせない環境が維持されるよう心がけていただきたいですね。
ゴミを出す時間が大切だと言われますが、前日の夜や収集時間よりかなり早くゴミを出すとどのような影響がありますか。
夜間はカラス以外の夜行性の小動物による被害にもつながりますし、早朝は早朝で人気がない時間にカラスにじっくり荒らされることにもなります。また収集日以外や夜間のゴミ出しは散乱被害のみならず、ゴミがゴミを呼ぶ不法投棄のきっかけになり、集積場所が荒れることにもつながります。
カラスよけネットは有効な対策ですが、正しい使い方のポイントを教えてください。
最大のポイントは隙間をなくしめくれないようにすることです。カラスは少しの隙間からでも器用にくちばしを入れてきますし、簡単に持ち上げてめくります。ネットの縁を地面にしっかり押し付け、重しをしてゴミ袋を完全に覆うようにかぶせてください。
正しい使い方のポイントを教えていただきましたが、ガラスよけのネットを使用する際に特に気をつけていただきたいことはありますか。
はい、ネットをかぶせただけの状態が最も危険です。ゴミ全体がしっかり包まれているか、重しがあればしっかりネットの押さえになっているか、集積場所を離れる前に一手間をお願いします。
はい、わかりました。ゴミボックスを利用している集積場所ではどのような点に注意すれば効果的なのでしょうか。
ボックス内にゴミ袋をしっかり収納し、蓋などを確実に閉めることです。ゴミが多すぎて収まりきれないようであれば、ネットを併用するなどの対応をご検討ください。
生ゴミの出し方でカラス被害を減らすための工夫があれば教えてください。
カラスは目で見て餌を探します。生ゴミは外から見えないよう新聞紙などで包んで袋の真ん中に入れてください。
ゴミ集積場所を地域できれいに保つために一人一人ができることを教えてください。
一宮市で行っているステーション方式でのゴミ収集では、地域の皆様のご理解とご協力が不可欠です。自分が出すゴミは出した後も含めて責任を持つという意識が大切です。通りすがりのゴミ捨てによってゴミが溢れてしまって困っている集積場所もありますので、ゴミはお住まいの町内の集積場所にルールを守ってカラス対策の一手間をかけて出すようにしてください。
市ではカラス被害を減らすためにどのような取り組みを進めていますか？
今年度はゴミボックスを設置する町内会に対して付帯数に応じた補助を実施しています。補助は先着ではありませんが、町内会ごとに補助を受けられる台数に制限があります。まずはご町内でよくご検討いただき、必ず事前に収集業務課にご相談ください。
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
いつもゴミ出しルールを守り、街をきれいに保ってくださっている皆様、本当にありがとうございます。皆さんが生活していく中でゴミの問題は切り離すことができないことです。人任せにせず、自分自身の生活環境を守るために、これからもご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回鈴木さんにお話しいただきました。環境センターニュース、みんなで守ろうゴミ出しルール、散乱被害を防止するためについては、広報一宮8月号14ページで紹介されています。お問い合わせは収集業務課、電話0586-457004、 0586-457004 です。76.5 それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、七六子と踊ろう。 一宮市情報をお届けします。まずは微細庁舎エレベーターの外扉広告を募集についてのご案内です。掲出期間は11月1日から2027年10月31日。掲出場所は微細庁舎エレベーターの1階外扉と2階外扉。1階外扉の掲出料は1枠月2万5000円、反面の場合は12500円以上の提案金額。2階外扉の掲出料は1枠月21000円、反面の場合は15000円以上の提案金額。お申し込みは8月25日火曜日の午後5時までに電子申請でお願いします。提案金額の高い申し込み者を優先します。お問い合わせは微細事務所総務管理課、電話 0586-85-8390、 0586-85-8390 です。続いてニュージーランド料理セミナーについてのご案内です。スイートコーンフリッターとキャロットケーキを作ります。日時は9月13日日曜日午前10時30分から午後3時。会場は微細庁舎5階料理実習室。対象は市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。定員は抽選24人。受講料は2000円。お申し込みは8月21日金曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは国際交流協会、電話0586-85-7076、 0586-85-7076 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。